皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もこうやってね、皆さんで集まって礼拝、主を礼拝できることを感謝します。前回ですね、エフェソの信徒への手紙の一章からですね、このパウロの勝利のクリスチャン生活の秘訣について学びました。第一のことは、すでにこの神様から与えられている恵みを知るっていうことでしたね。神様はあらゆる霊的な祝福をもうすでに私たちに与えられているんだ、神様の御国を相続するものと私たちはされているんだということでした。そして2番目のですね、第2番目の勝利のクリスチャン生活の秘訣がエフェソの信徒の手紙の2章に書かれています。今日はこの2章から恵みをいただいていきたいなというふうに思っています。 So last time we learned from Ephesians 1、about the keys for routine Christian lives, and the first key was every spiritual blessing is already given to us. We became the one whose kingdom is already given to us. So today the second key for routine Christian lives is written in chapter 2. So let's look at it. 今日の、その信徒の手紙の2章の、14節に、こういう言葉が出てきますね。隔ての壁というふうに書かれています。隔ての壁、ちょっと考えてみたいんですけれども、人間というのはですね、どうもこの壁がよっぽど好きな生き物なのですね。ちょっと外出て歩いてみるとですね、このどこもかしこも壁だらけなんですね。壁、フェンス、垣根、そんなようなものでこう取り囲まれてね、こっからこっちはこう自分のものだ、自分のテリトリーだっていうことをね、こう自己主張をしているわけなんですけれども、ぜひね、皆さんそんな目でこう外今度歩いてみてください。どれだけこう壁が我々の生活の中でね、壁によって取り囲まれていることが、私たちこの人間関係の中にもですね、時々この身近な人に対してこの心の壁を気づいてしまうということがないでしょうか。時間が経ってですね、この心の壁というものがいつの間にか消えてなくなってしまって、関係が修復されてしまうこともたまにはあるかもしれないですけれども、相手を避けてですね、そしてコミュニケーションが減っていくと、関係は徐々に、ほとんどの場合悪化の道をたどりますね。 So Ephesians 2:14 says the dividing wall, the dividing wall of hostility.And as we think about that, I think humans like the walks. As you go outside and take a walk, you know how many walls, fences, walls or barriers, something like that, is everywhere, isn't it? And insisting that this is mine, this is my territory. Next time when you go outside, just take a look at that view, you know how many walls we have.Surrounded by walls. And in our human relationship as well, we often build a wall against people around us, don't we? As time goes by, the wall may disappear and the relationship may be restored, but that seldom happens. Because the more we avoid the relationship and the less we communicate each other, usually the relationship becomes worse in most cases. 皆さん、この人間関係の、もつれというのがあると思うんですけれども、そのうちの何パーセントぐらいが行き違いですとかね、あるいは誤解から来ていると思いますか？ So the question is, how much percentage of a conflict is based onmisunderstanding or miscommunication? Don't answer it if you are on Wednesday class. What percent ぐらいだと思いますか？ 5%? 50%? 70っていう声聞こえます。70正解です。はい。70% ですよ。 70% がもうほとんどですね、この行き違いですとか言葉のね、こう取り違いとか誤解によって生じてるっていうことなんですね。 ですので、もともと単なる行き違いですとか、この誤解からこういうことが原因なことが多いわけですので、私たちはやっぱりこの本人とすぐにですね、どういう意味だったのかということを確認しておけばいいわけなんですね。話をしておけばいいわけなんですけれども、どうもなんとなく言いにくかったりね、あるいはこうその人を避けてしまったりとか、そういうことをしてしまう。そして話を直接することを怠ってしまうわけですから、コミュニケーションを取ってないと相手に対するこう不信感ですとか怒りみたいなものがね、ふつふつとこうどんどんどんどん湧き上がってきてしまって、そして心を開いて話をすること、顔とか合わせてね、話をすることもなんかこうできなくなってしまう。そしてこういう、状態が長く続くと、その人に対するこの心の壁みたいなものができてしまうことがありますね。まさにこの隔ての壁、あるいは心理的なベルリンの壁と言ってもいいかもしれないですね。そういうものができてしまうことがある。もしかしたらそういう私たちですね、夫婦の間にもそういう隔ての壁があるかもしれない、あるいは親子の間にも隔ての壁ができているかもしれないですね。友人の間にもそういう隔ての壁ができてしまうこともありますし、あるいは職場でもですね、上司との間、同僚との間、部下との間、あるいは部門間でもね、そういう隔ての壁ができてしまうことがあります。作ってしまうことがある。あるいは私たちこのベストを尽くしていても相手のことを傷つけてしまうようなこともあるでしょうね。けれども、そうですね、そういうこう隔ての壁というのはもちろん教会ですらも、残念なことですけれどもね、立てられてしまうことがある。ただ、ベストを尽くしていても、気づけてしまうことがあるわけですけれども、ただこの心を傷つくような言葉を一つ、言われただけで相手に対してこの隔ての壁を作ってしまうことがある。そして心を閉ざしてしまって、そして、心が冷え込んでしまって、周りの人の言葉ですらも耳を傾けなくなってしまうことがある。そのことが分かっていながらもですね、自分でどうしようもなくなった、どうしようもできなくなった経験が皆さんありますでしょうかね。 Most often the cause of the conflict is based on miscommunication or misunderstanding. So we better check with the other person immediately when that happens to us. But somehow it's hard to do.And we start to avoid that person. And then, as we fail to go and talk to them directly, as we avoid communication, a sense of kind of distrust and anger becomes bigger and bigger. And as this situation gets longer, we may build a dividing wall of hostility, a sort of a psychological bearing wall.And because of one word another person said to us, we sometimes build a dividing wall against another person and shut down our hearts. Then our hearts get cold and bitter, and we cannot listen to other people's advice anymore. So we know what's going on in our heart, but we don't know what to do. I have experiences like that.ローマの12章の18節ですけれども、こういう言葉がありますね。これご一緒にぜひ言葉に出して読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。よければせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい、はい、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいよという言葉です。もっと言うならばですね、実はこの新約聖書は全ての手紙の中でお互いに平和に暮らすようにということを教えていますね。 So God calls us to do all we can to live at peace with everyone. Live at peace with everyone. Actually, every single letter in the New Testament commands to live at peace with one another.けれどもこの人と人との平和っていうのは自動的に築けるものではないですね。あるいはこう神様との自分との関係を考えてみても自動的にこう信頼関係を築けるかっていうとそうではないんですね。 So, But peace with others cannot build cannot be built automatically. And then, and peace is God as well. That cannot be built automatically.
イザヤ書の59章に、こういう言葉があります。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を、隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。私たちの問題なんですね。壁を作ってしまっているのは、神様はいつでも手を伸ばしてやっているわけですけれども、私の人の方から、壁を作ってしまうことがあるということです。人はみんな罪人ですので、神様から自分のことを遠ざけるようになってしまって、そして、救いから漏れてしまった、結果的に神様から離れてしまったわけです。そして、罪が入ったためにお互いをも避けるようになってしまった。お互いをも憎しんだり、避けたり、隔ての壁を作るようになってしまった。そしてこのために、自分の心の拠り所さえも、失ってしまっているわけです。
So, Isaiah 59:1-2 So, it says, all of us have sinned and we alienated ourselves from God. As a result, we deserveTo be separated from God, and we started to hate and avoid build a dividing wall between one another as well. Then we lost peace. We lost our internal peace because of that, within our heart.
この神様と自分との三角形ありますね。神様と自分との関係、そして自分と他の人との関係。そして、自分自身の心ですね、セットになっていますね。神と自分との関係、神と他の人との関係、そして、もちろんこっちの三角形もあるわけですけども、この三角形が、本当に気づけているときに、私たちは本当に平安があるわけなんですね。他の人ともうまくいって、神様とうまくいっているときが一番幸せ、平安があって愛も感じるわけですけれども、ここが罪によって切られてしまったがために私たち心の拠り所がない、平安がないわけなんです。ですので私たちが自分の心の内側に本当の意味で平安を体験したいんであれば、このキリストによって神との和解ですね、そして他の方々との和解を、平和的な関係を求めていかなければならないということなんです。
So actually peace with God and peace with others and peace within yourself are kind of come in the same package. When we have a peaceful relationship with God and peaceful relationship with others, also you have a peace within yourself, isn't it?So we need to seek for the peaceful relationship with God and others as well.
人間っていう漢字がありますけれども、人間ですね、人の間、人の間っていうふうに書きますけれども、人の間、人の間には間が潜むっていうね、ことを聞いたことがあります。人の間には間が潜む。確かにですね、私たちがこの仲違いしたり喧嘩をしたり争ったりすることを望んでいる存在がいるっていうことですね。それが悪魔です。悪魔はそこを攻めてくるわけですね。ですから私たち心をもし見張ってないならば、人と人との間にはいとも簡単に争いや憎しみが入ってきます。So,
kanji is interesting, isn't it? 人間 means human being andhuman and between, but between can mean devil, evil also. So in between people there is devil. Can be, it's interesting. So we must be aware of somebody who will do all he can to promote conflict and division between believers. Because that's Satan, whose name means adversary.Likes nothing better than to see us at odds with one another.
こういう言葉がありますね。3箇所ぐらい聖書を見てみましょう。これもご一緒に読んでみましょう。第1ペテロ 5-8 身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が
吠えかける獅子のように誰かを踏み尽くそうと探し回っています。ですから私たち身を慎んで目を覚ましている必要があるんですね。じゃないと気づいてないうちに頭が私たちに迫ってくる、踏み尽くそうとしているというわけなんです。エペソ4章の26節27節、皆さんね、声に出すとね、声が自分の声がね、頭の中入ってきますよ。あと眠気防止にもなりますからね、一緒に読んでみましょうね。はい、ご一緒にどうぞ。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません、ね、怪しい気持ちになって夜眠らなくなりますね。悪魔攻めてきますからね、ヤコブの4章7節、これもご一緒にどうぞ。だから神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。はい、心を守りましょうね。悪魔はそうすると抵抗することはできません。ないということはできません。ですから、私たちですね、こう神様に間に入ってもらわないと、壊れた人間関係の修復っていうのは非常に難しいと思うんですね。けれどもそこにイエス様が、私たちの間に間が入るんではなくて、イエス様が入ってくだされば私たちの関係はもっと愛に満ちたものになるでしょう。なぜならば、このエペソの2章に書いてある通りです。エペソの2章の、14節から18節、これ聖書開いてですね、その箇所をご一緒に、読んでみたいと思うんですね。 The reading is open the book of Ephesians 14 to 18 by reading in Japanese. So please follow. はい、ご一緒に14節から読んでみましょう。実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ですので、キリストはですね、争い対立しているものに平和を与えてくださることができる。キリストは私たちの平和でありますというふうになりますね。そして争って対立している人間関係の間にある憎しみ、そういう敵意というものを滅ぼして、十字架によって滅ぼしてくださるんです。ですからキリストというのはこの私たち この心の中にある心 この壁ですね、隔ての壁を取り壊すために十字架にまでかかってくださったんだ。イエス様はこの神様と私たちとの間にある壁ですね、そして私たち同士の間にある壁を取り壊すために十字架にまでかかってくださったということなんです。そのことが本当に心で分かったときにですね、私たちの本当にこう固くなってしまった、冷たくなってしまった心というのはキリストの愛によって温められていって、そして氷がこう溶けていくようにですね、愛する心へと変えられていくんではないのかなというふうに思います。ここは Restoring the broken relationship will be difficult without having Jesus Christ in between us. But if Jesus is in between us, human relationship is of course filled with love, because he is there, his cross is there. He died on the cross because he wanted to restore the relationship between God and us and between each other. That's why he died on the cross. So we need a bridge instead of a wall. And Jesus' cross became the bridge between God and between each other. ですから私たちが必要なのは壁ではなくてですね、壁の代わりに橋が必要なんですね。橋渡しをしてくださったのがイエス様の十字架の愛なんだということです。続けてこの19節から22節までも 読んでみましょう。19節からこれもご一緒に声に出してどうぞ。従ってあなた方はもはや
外国人でもキリシャでもなく、聖なる民に属する者、神の家族である、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。
ここに教会の成長の秘訣が書いてありますね。一人で成長するのではなくて、教会というのは組み合わされて成長していくというふうに書いてありますね。組み合わされて成長していく。教会は、私たちはこの一人で成長することができないんですね。無人島にね、こう一人でいることを想像してみてください。無人島に一人だけでいる。自分はなんて素晴らしい人間なんだろう、なんて立派な人間なんだろうってね、こう一人でいるとね思っているかもしれないんですけれども、もしそこに二人以上いるとですね、いろんなことが起こるんですね。ルームメイトと暮らしてたりするとね、いろんなことありますね。夫婦どうですか？いろんなドラマがありますね。こう二人以上いるとね、人間いろんなことが生まれてくるわけなんですね。そしていかにこう自分が、愛のない人間なのかな、愛が足りない人間なのかなっていうことをこう気づかされるわけですね。2人以上いれば、1人じゃ分からないんですけれども、そういうことに、ね、気づかされていきます。そしてこの成長のプロセスの中でこういろんなことが起こるわけなんですけれども、信頼関係をこう築いていくそのプロセスの中で、自分の思っている気持ちを、思いをはっきりと相手の方に伝えたりですとか、あるいはどう言って、どうしたらいいのか分からないときに一緒に考えたりですとか、あるいは時にぶつかったりすることもあるんだと思うんですけれども、ただそのぶつかったときにどうするかが問題ですね。そういうときにみんなで真心を込めて向き合ってまとめていくと、一人では気づかなかった結論に達することもあるかもしれない。そして結束力が高まったこのグループはですね、同じような困難が襲ってきたときにどうやって解決していけばいいのかっていうのを学ぶことができるようになっていく。それこそが教会でみんなでいることの尊さ、みんなで考えることの素晴らしい偉大な力なんではないのかなっていうふうに思います。けれどもですね、こういずれにしてもまた壁にぶつかるんだと思うんですね。けれどもその壁というのは、教会がこの次のステージに成長するために必要な壁なんではないのかなというふうに思います。愛するっていうことが机上の訓論ではなくて、本当にどういうことなのか、許すっていうことがどういうことなのか、信じるっていうことが一体どういうことなのかなっていうことを本当に体験していく、そのために必要な、成長するために必要な壁なんではないのかなというふうに思いますね。ですので、信頼関係によってつながっているならば、信頼関係によってつながっているグループであるならば、きっとこの壁もキリストによって乗り越えていくことができるはずです。ですので、教会というのはね、こうまっすぐこうシューッと成長していきたいんですけど、なかなかそうもいかなくて、こう螺旋階段状にこうですね、こういう形で成長していくのではないのかなというふうに思いますね。こういう形で、チームワークですとか本音で話すことですとか結束力ですね、困難でさえも一緒に乗り越えていく、試練の中で笑顔を見せることすらできるようになっていく、この共同体の中にいることによって個人が伸びていく力というのは、一人でいる時に比べて何倍も早くですね、そして何倍にも大きくなることだと思います。
Verse 21says, in Christ the church is joined together and holding together and grow. So we don't grow up if we are alone, because we believe that when we are in this island, how loving I am. I may think that how marvelous I am, you know, how loving person I am. But if we have two persons in a desert island, you know what happened, right? If we have roommate, if we have experience in living with roommate or husband and wife, you know how it's like. Of course, we have conflicts, but in the process of growing together, I'm sure we'll encounter so many dramas. It is not fun by any means, but it is meaningful. And in the process of building the trust relationship between each other, sometimes we need to tell clearly what we think, or think together what to do. Or we may encounter conflict, but if we face the conflict together, we may have a conclusion we were not able to be aware on our own. And this result is achieved only when we face the struggle head on, not when we run from it. And as a community, we can learn how to solve the problem the next time when that happens again in the future. I think this is the great strength of being together as a church community. And I'm sure we'll face the struggle and crisis, conflict again someday. But because these conflicts can be necessary for us to grow to the next level, don't be discouraged by that. And this way, church can grow up like a climbing a spiral stairs. You know, it's not like straight line, but we may struggle, but with this struggling together, we can be the next level. And that this process can make us stronger and build our character and deepen our faith.
みなさん、サッカーアジアカップ見られましたか？日本勝ちましたね。優勝しました。びっくりしましたね。私あんまりサッカー見ないんですけれども、いつもこういうことになるとにわかサッカーファンになってね、日本のことを応援するんですけど。今回改めて、たくさんのことも気づかされて、ちょっと感銘を受けたんですけれども、特に、今回気づかされたのは、今回のこの一つの大きな勝因がですね、これにあったということです。信頼する力ですね。信頼する力、監督が選手のことを信頼する、選手も監督のことを信頼する、選手同士もお互いのことを信頼して、パスを出して走って、そしてシュートして、この信じる力っていうのがこの一つとなった時にですね、とてつもない大きな力を発揮することができるんだなっていうことを改めて覚えさせられたんです。I don't usually watch soccer, but when the Japan team is on the TV, I become a fan. So anyway, Japan team won the Asian Cup. That was amazing. And one of the things I noticed was that one of the reasons why Japan team won this time was trust. The coach trusted the players. The players trusted the coach. The players trusted each other. And when that, you know, all things match, they demonstrated tremendous power. そういう意味ではですね、これまでの日本のチームっていうのは、信じる力がどっか足りないなっていうふうなことを思ったことないですか？信じる力がどっか足りないんじゃないのかな。例えばこのゴール近くでこうボールが回ってきた時にね、こう振り向きざまシュートするのか、あるいは、もっとここは確実に行かなきゃいけないなっていうことで横にパスをするのか、あるいは後ろにボールを回すのかっていう、そういう選択があるわけなんですけれども、ちょっと微妙な一瞬っていうのがありますね。それを自分の中で決めなきゃいけない。もちろんそれがこう外れるかもしれないし、ディフェンスされるかもしれないし、でもただ結果だけを信じて振り向きざまシュートっていうね、そういう信じる思いに結果がついてくるのではないのかなというふうに思いました。それに対して、ここでシュートは分が悪いんじゃないのかなとか、もっといい形を作ってからシュートすべきなのかなとか、あるいはそんなに自分はうまくいきっこないんじゃないのかなとか、一瞬ためらうと、もうその時点で何かが終わってしまってるんではないのかな。 実はこの人生の全ての局面においてもためらわずに信じて委ねていくことができるかできないかで何かが大きく変わってくるんではないのかなというふうに思うんです。あらゆる局面で信じる力が天国と地獄を分けるんではないのかなというふうに思います。もちろん信じて全てを委ねてね、いくっていうことは非常に難しい、とても怖いことなんですけれども、失敗したらね、こう責任取らなきゃいけないし、でもその怖さを乗り越えて、信じてですね、振り向きざまシュートするわけですね。そこに全てがあるんじゃないのかなっていうふうに思います。実は信じるっていうのはそういうギリギリの勝負なんではないのかなっていうふうに思います。今回は日本チームね、信じる力が勝利を生んだわけですけれども、どうでしょうかね、2013年に今度ワールドカップがあるんですけれどもね、ぜひ日本サッカー連盟はですね、この日本の、代表選手全員にね、バスケスも、授けてみたいなと思うんですね。でも冗談じゃなくてですね、バスケスマっていうのはそういう飛び込んでいく信仰のことですよね。自らを委ねて飛び込む信仰、だからってそんな瞬間を必要としているのではないでしょうか。
Maybe the previous Japan team didn't have the enough power of believing. When the pass comes, we have a moment to decide, you know, we make a shot on goal or we put pass to the side or back. But when we believe in ourselves,And trusting other people and make a shot. When that happens, there's a tremendous power in it. Believe in any circumstance in our lives, our faith, we need faith in any circumstance. And that choice is dividing hell and heaven. And it is, of course, scary to believeAnd be completely dependent, but we need to take responsibility if we fail. But overcoming our worries and turn around and make a shot, I think that makes a big difference in our lives.
エフェソの4章の30節から32節まで。
Ephesians 4:32.
その4章の30節から32節まで、これも声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊によりあがないの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど全てを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。無慈悲、怒り、憤り、わめき、そしりなどを一切の悪意を一緒に捨ててしまいなさいよ。そういうことは神の聖霊が悲しまれることですよ。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神様がキリストによってあなた方を許してくださったんだから、あなた方もお互いに許し合いなさいよということが言われています。今日もしかしたら、皆さんの中にですね、神様への信仰、神様への信頼、あるいは、お互いへの信頼にひびが入ってしまっていて、いつの間にか高い隔ての壁が、自分の心の中で築いてしまっていることがあるかもしれません。諦めないでください。信じてくださいね、神様の力を。そしてお互いのことも信じましょうね。お互いのこともぜひ諦めないでください。信じてください。そこに何かが、大きな力が私は与えてくださることと信じています。いろんなことがあるんですけれども、押したり引いたりですね、教え合ったり促したり見守ったりする中で、その中でお互いの信頼関係をしっかりと築いていく、いろんな集いですとか遊びとか生活の中を通してグループとして一つにまとまっていく、こう成長していくってありましたね。このようにして成長していくプロセスを大事にする。 そういう体験を一緒にしていくということですね。そして人生の中にこう襲っていく、必ず襲ってくる困難、試練というものをグループとして立ち向かっていくということを、通してですね、さらに結束力を、高めていく。このようにして教会はだんだんと信頼関係を築いていって、本当に一つとなっていくのではないでしょうか。ぜひですね、イエス様を信じて、そしてお互いのことも信じて、そして自分に働いてくださる力を信じてですね、そして壁を作ってしまうんではなくて、振り向き様に主っていうふうにね、生きたい、信じる力ですね、信じる力が、そういう勇気になりますし、私たちを乗り越えさせてくださるキーになると思うんですね。信仰生活っていうのはその瞬間瞬間の連続なんではないのかなっていうふうに思います。 Today we may have somebody in hereWhose relationship with God is broken, whose relationship with each other is broken, and having a tall dividing wall between each other. But don't give up. Don't give up. Don't give up on each other. Don't give up on God. Just trust and believe in Him. He will work. He will destroy. He will break down the dividing wall. Let's believe in Him and believe in one another.最後に、考えてみたいポイントを言ってあげました、これをですね、振り返りながら考えながら今日の、ね、説教を終わりたいと思うんです。お手元のアウトラインにもあるかと思うんですけれども、読んでみますね。あなたは神との平和、他の人々との平和、自分自身の、平和、自分自身との平和を経験していますか？もしそうでないならば、それはなぜでしょうか？So we have four things you may be reminded throughout this week. The first one is, do you have peace with God right now? Are you at peace with other people? Do you experience that kind of internal peace you desire? And if not, why? 2番目です。あなたの起こした論争によって教会の共同体の平和と一致が裂かれたことはありますか？そうであるならば、どうやってだったでしょうか？ Has a piece of unity for the Christian community been disrupted by your dispute and how? Do you have? 3つ目ですね、隔ての壁を解決するためにキリストによる許しと恵みを体験したことはありますか？それともあなた自身の知恵と力に頼ってそれを解決しようとしていましたか？ということを振り返りたいですね。 Have you remembered the forgiveness you have in Christ and drawn on His grace to resolve this dividing wall? Or have you working in your own wisdom and strength? And who will you depend on from this point on?4つ目です。先ほど最後に読んだ箇所ですけれども、エフソの4章29節から32節をもう一度読んでください。あなたは聖霊様が悲しむようなやり方で考えたり、話したり、行動を起こしてはいないでしょうか。So read Ephesians 4:29-32. Are you thinking, speaking and acting in a way that might grieve the Holy Spirit? Let's be reminded this.These four points and let's walk together throughout this week. はい、最後に、お祈りしたいと思います。一緒にお祈りしましょう。父なる神様、今日この礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。私たちはこの自分の持つべき罪のために神様をから遠ざかり、またお互いをも避け、憎しみ避けたり、憤りを覚えてしまったり、いろんなことが起こるようになってしまいました。しかしイエス様がこの隔ての壁を滅ぼすためにこの地上にまで来てくださり、神様との和解、またお互いが本当の意味で平和に暮らすためにと十字架にまでかかってくださり、橋渡しとなってくださいました。神様、もし私たちの間にそういう隔ての壁が今あるならば、どうぞイエス様、あなたをもう一度受け入れて、私たちの橋渡しとなってください。また私たちが神様をさらに信じ、 またお互いをさらに信じていくという、そういう望みが私たち与えられていますことを神様感謝します。私たちがもう一度神様に委ね、信じ、またお互いのことを受け入れ、愛し合う、許し合う、そういうことをこれからも一歩一歩体験しながら、私たちが自分がまず成長していくことができますように、そしてその愛を持ってその世に出ていき、イエス様の愛にふさわしく聖霊様に喜んでいただく生活ができますように、私たち一人一人を歩みを整えてください。イエス様ありがとうございます。すべてを感謝してお委ねして信じます主イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。